Hello everyone, Judy です。さあ、ポッドキャスト始まって以来の多分一番長いブランクじゃないかなと思うんですけども、最後に更新したのがちょうど沖縄の桜祭りの頃ですから、2月ぐらいですね。あれから沖縄の桜もとっくに散って、内地の桜ももうとっくに散ったことでしょうね。そろそろセミが鳴き始める頃なんですけども、最近なんかすごくいろんな人にポッドキャスト更新してないですね、言われるようになってなんだかね、嬉しくもあり、ちゃんとやんなきゃなと思って自分に鞭を打って、今日久しぶりにスタジオフロッグにやってまいりました。なんかスタジオフロッグ入った瞬間すごくいい香りがして、なんだろう、トイレの中もすごくいい香りで、すごく癒されますよ。癒しの空間で今日も喋っちゃいます。最近何をしてたかと言いますと、まあ前回ぐらいかな、去年の5月ぐらいのポッドキャストで、もう台湾でのドラマの撮影はもうコリゴリだ、もう二度とやりたくないぞぐらい言ってたと思うんですが、まあポッドキャストを聞いてる方なら、よくお分かりかと思いますが、その時にもう一個新しいドラマが決まってやることになった、警察のお話のね、ドラマをずっと結局あれが撮ってたんですけど、なんと1年かかって、つい先日やっとクランクアップを迎えることができたんです。40話のドラマなんですけど、まあ日本でやってるような NHK の朝ドラって月曜日から金曜日まで毎日ねオンエアされてますよね。それのそんな感じで毎日オンエアされる、しかも1日1時間バージョンの40話なもんで、すんごい量なんですね。で、監督がね、またすごい素晴らしい監督なんですけど、映画をもともと撮っていた監督で、だからすごく細かいんですね、カット割りとかも。一つのシーンで本当に普通に10カットっていうのは、まあアングルが10個って、例えば一つのシーンを撮るのに、こっから撮ったり向こうから撮ったり、クローズアップがあったりとかって、でまたさらにその一個一個のカットでもまた細かいんですよね。本当に素人が見るとどこがどう違うのか分かんないぐらい細かい演出というか指示を出す監督で、結構ねそれが苦手な人もいるんですね、中には。そういうもうさっさと撮って終わろうよっていうような人もいるんですけど、私の場合逆に性格が似てるというか、妥協するのがすごく嫌なんですね、何に対しても。特に演技とかもそうなんですけど、だからその納得するまでやらせてもらえるっていうのがもうすごく良かったんですね。なんだろう、もう多分もうスタッフとかはね、もう疲れて早く帰りたい、帰らせてくれってこう訴えられるんですけど、目でもう そんなのも関係なくて、もうとにかく自分と監督が本当に納得いくまでやらせてもらって、でまあそんな現場だったんですけど、本当に去年その仕事をいただいた時に本気で嫌だったんですね。なのでもうその時監督に初めて会いに行った時も、私多分すごくふてくされてて、もうできれば決まってほしくないぐらいの勢いで行ってたので、もう今思うともうその時の自分が本当恥ずかしいって思うぐらい、情けないなって思うぐらい、もうすごくいい作品だったんですね。もう1年撮り終えて、もうこの作品 に関わることができて本当に幸せだったなって思うし、最後も逆に終わってほしくないなって思ったし、もう最後の日の、あの最後のシーンを撮った時もめちゃめちゃ号泣したし、やっぱりね、一年同じスタッフとずっと仕事してると、その分ね、感情とかも、もうみんなすごい仲良くなるし、で何が良かったかって、やっぱりこの監督の、まあもちろんその演技に対する要求とかもそうなんですけど、人柄がもう本当に素晴らしくて、なんて言うんだろう。もう文句のつけようがないというか、器の大きな人で、でやっぱりこう、チームリーダーっていうんですか、やっぱり監督ってこのクルーの一番トップであり、みんなを引っ張っていく存在でもあるんですけど、なんだろう、私が台湾で仕事をするようになって一番嫌だったのが、あのマナーが悪かったりとか、なんだろう、こう日本ではありえない、これ礼儀の、まあ文化の違いだからしょうがないんでしょうけど、例えば食事中にもう女の子だろうが男の人だろうが平気でみんなゲップとかするし、なんかね、ゴミとかポイ捨てとかするし、もうそういうのが本当耐えられなくて、もう毎回そういうので自分でイライラとかしてたんだけど、もう今回の現場でそういうのがないのがもう一番良かったですね。まあ、あの、ゲップするとかそういうのはもうしょうがない、あの、国民性なんだろうから、それはまあ別としても、あの、例えばタバコの吸い殻とか、もう誰一人、あの、ポイ捨てする人もいないし、みんなタバコ吸う人もちゃんと離れた場所でタバコを吸うんですね。で、みんなちゃんと携帯灰皿とか持ってたり、で、あと、ゴミも、ちゃんと一箇所にまとめて捨てるし、で食事の後のお弁当とかも毎回分別をして捨てるんですね。で、こう、あの、残飯は残飯で、ゴミはゴミ、プラスチックはプラスチック、あ、紙は紙とかってちゃんと分けてるんですね。もうそういうなんか姿勢がすごい素晴らしいなと思って、で、あとは撮影中にもう一つ一つのことに対してありがとうとかお願いしますとか、もうやっぱり監督がそういう言葉を口にすることによって、あの副監督だったりスタッフとかみんなやっぱりいい影響を受けるんですよね。だからもうそれが自然に出るから、やっぱりみんな笑顔だし、どんなにねきつい撮影でもなんかこう一つになってる感じがすごくして、だからなんかこう人として学ぶこともすごくあったし、でチームリーダーとして、で私で言うと、まあ、今はジェロベロの、まあね、みんなをこう引っ張っていく立場であったりもするんですけど、そういう、ね、監督の姿勢を見て自分で反省することもいっぱいあったし、見習わなきゃいけないなって思ったこともいっぱいあったし、もうとにかくそういう、あの、女優として、人として、そしてリーダーとして学ぶことをいっぱいあったし、すごく成長のできた1年だったなって思いますね。ただその演技っていうものに関して言うと、私はどっちかというと、そのドラマを撮ってる間でも演技をするっていう意識はあまりなくって、何演じるっていうのがなんかこうフェイク偽物って言ったらあれなんですけど、もうどっちかっていうと、なりきるっていうか、もう入り込まないと、あの、私はどっちかっていうとできないタイプなので、本当に台本とかも読めないなりに一生懸命、あの、もう入るし、でも、あの、セリフを覚えるのに、まあ相変わらず時間はかかるんですけど、例えば一晩かかって一つのもう悲しいシーンの、あの、セリフとか覚えてる時でも、もう一晩中泣いてるんですね。一人でセリフを覚えてる段階、リハーサルの段階でもボロボロ泣いちゃうから、もうなんか、それだけでぐったりしちゃうんですけど、やっぱりそれを撮り終えた時の達成感だったり、すごく、なんだろう、もう言葉に言い表せないんですけど、ね、あの、悲しい時って本当にもう一日中ぐったり悲しい気持ちでいるし、で、逆に、ね、 あのラブシーンじゃないけど、そういうあの本当に好きな人と一緒にいるシーンって、もうこの人を好きになるぐらいの気持ちで挑まないと、私はそういう顔が表情とかができないタイプなので、もうなんだろう、楽しいけどやりがいもあるけど、すごくもう一日の終わりとか撮影の後とかぐったり来るんですね。まあ精神的な 体力っていうよりもやっぱそういう集中力だったりっていうのが半端ないので、そうそう、あの監督のお話でもう一つあって、例えば何か泣くシーンとかでどうしてももう感情が入りきれなくて集中できなくて、あの涙が出ない時ってやっぱどうしてもあるんですね。本当にもうどんなに入ろうと思っても邪念が入って、まあ別のことでイライラしてたり考え事してたりプライベートのことがあったりするときに、やっぱ入れない時って苦しいんですよね。でも自分との戦いでもあるし、あのもう悔しいし、で作り涙っていうのも絶対嫌だし、もうましてや目薬なんても絶対嫌だし、でそういう時にこの監督がまたすごいんですね。そばに来て、でこのストーリーを話してくれるんですよ。ゆっくり時間をかけて、で今はこういう状況で、あなたはこういう状況で、どうして悲しいのか、どうしてここで涙が出るのかっていうのをお話ししてくれるんですよ、もうストーリーを。でもう監督の話を聞いてるだけで涙が出てくるんですね。だからもう演技じゃないんですよ、本当にもう誘導してくれるっていうか、その感情をそこに誘導してくれて引き出してくれる。だからもう全部がリアルなんですよね、本物の涙だったり本物の笑顔だったり。やっぱりね、そういう風にこうやっ出してくれる監督って本当にすごいなって、もう毎日毎日感心するし、毎日すごいなって思うし、だからね、うん、本当にすごく良かったですね。もうこの監督に出会えたこと、そしてこの作品に関われたことで、この間まああのどっかの国のというドラマのコンペティションに出展するっていうので、80分のこうあのなダイジェスト版っていうんですか、なんとか版って多分言うと思うんですけど、そういうあの試写会みたいなのをみんなでしてて、でも完成度の高さに、まだ全然完成はしてないんですけど、もう映像の綺麗さで繊細さ細かさ本当に良くて、もう見ててももう一視聴者としてこう見ててもすごく涙が出るし、ああいいなって素直に思えたし、まああのぶっちゃけ前回の作品とは違って今回の作品もぜひ見てほしいなって思いますしね。でなんかもう日本語訳とかもされてて、すでにだから日本のマーケットにももう出すつもりでいるらしいので、多分そのうちお目にかかれるんじゃないかなと。もう今回の作品は本当にね、自信を持って見てほしいって思えるので、そのうちまたお知らせできたらいいなと思いますね。でまあまだね打ち上げが残ってて、それで多分みんなに会うのは最後になると思うんですけど、もうなんかね寂しいですよね。不思議ですよね、あんだけ嫌だったのにそれがここまでもう名残惜しいって思える現場だったっていうのは、もうよっぽどってことだったんですよね。だからまあまたチャンスがあればね、このチームでもう一回お仕事したいなって思いますね。でちなみに今回のドラマのタイトルが、前回ぐらいのポッドキャストでもお話ししたんですけど、ポリスダーレンっていうタイトルで、で、ポリスっていうのが、まあ、ポリス。で、ダーレンっていうのが直訳で、メン。で、ポリスメンっていう警察のお話で。で、監督がワン・シャオ・ティっていう監督で、もう本当にね、ラオスって先生って言うんですけど、中国語で。もういつもラオスって、もう監督とかじゃなくて先生ってずっと呼んでたんですね。だから、もう、ワン・シャオ・ティ・ラオスの、 彼女の作品にね、またいつか出させてもらうことがあったら幸せだなって思いますね。とりあえず、まあ今後はプロモーションがまた続くのかな。まあ相当大作らしいので、プロモーションも多分気合を入れてやることになると思うので、面白い話いっぱいあるんですけどね。この1年の撮影の間の秘話がいっぱいあるんですけど、ちょっと今回はとりあえず真面目にね、感想というか撮り終わったというお話をしたかったので、また近いうちにね、そのドラマの時に起こった出来事だったり、向こうでのね、撮影期間中の向こうでの生活の時に起きた面白い話ですとか、そういうのをまた更新していきたいと思います。ちなみに今回BG で流れてるこのインストゥルメント、この BG なんですけども、実は私が10年前ぐらいに香港で初めて自分でセルフプロデュースで全部作った曲なんですけど、これ私が香港を離れる時にみんなへの感謝の気持ちとありがとうさようならっていう、またどこかで会えるよねっていう意味を含めた詩を書いて、で曲を作って、でまあ歌入りのバージョンにはみんなの声を、まあ、カセットテープで録音して入れた、そういうバージョンもあるんですけど、まあとりあえず今日は BG 的なバージョンで、で今回これを選んだのはやっぱり今回のそのドラマが終わってみんなと離れる時に同じような感情がを抱いたというか、やっぱりね、もうとりあえずはお別れだけど、でもみんな生きてる限りは絶対会えるよねっていう、また会おうねっていう、ちょっと前向きな感じの曲です。いつも中国語講座的なことをやってるんですけど、今日はじゃあ先生にしましょうか。老师、さっきもお話しした老师で、あともう一個行こうかな。言ったことあるかな、前に。ないかな。很高兴认识你。Nice to meet you っていう言葉なんですけど、私は最後に監督に言った言葉で、もう本当に出会えてよかったですって、最後の日にね、言って、很高兴认识你。で、很高兴って I'm very happy。すごく嬉しいです。で、认识你が、あなたと知り合えてっていう意味なんですけど、まあこれはね、初めて会う人とかにも言える言葉なので使えると思います。ぜひ覚えてみてください。很高兴认识你。それではあまり期間を空けずに次回の更新をしたいと思いますので、皆さん、よかったら待っていてください。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。 See you next time. Bye bye. ジュディでした。Produced by Feedback.